お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は麻酔科の高原沙耶子先生をお迎えして、麻酔の歴史についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、麻酔の歴史ということなんですが、
はい、
早速お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。あのですね、
はい、
高峰特命という名前を鳥居さん聞いたことありますか？
多分ですね、
うん、
聞いたことあるとは思うんですがすっかり忘れております。
わかりました、
はい、
日本で初めて全身麻酔をかけての手術を行ったのは花岡清舟として、これは割と多くの人知っておられるのじゃないかなと思うんですけれど、
はい、
実は沖縄にも花岡清舟よりずっと前に麻酔をして手術をしたという偉人がいたんです。それが高峰特命です。
はい、高峰というふうにね、
はい、
名前がありましたので、うん、沖縄の方だなというのは感じてはいましたけれども、それがまあ、麻酔を、
うん、
だいぶ前に、
うん、
行っていた、
はい、
ということなんですね。
そうなんです。その高峰特命さんの異様について今からお話しいたしますね。
お願いします。
はい、高峰特命は現在の那覇市久米、当時の久米村で役人として勤めていた方です。
はい、
中国語が堪能で、その能力を買われ貿易船に乗って通訳として福州へ赴きました、
はい、うん、
で、特命は福州の香辛烈の治療ができる医師からこの治療方法を学ぶべく約1年の留学を経て琉球に帰国します。
先生、
うん、
まあ、役人という方ですよね、
うん、
その方が医学的なことを学びに行ったということなんですか？
うん、そうなんです。もう最初は通訳として貿易船に乗って行っただけなんですけど、
うん、
実は当時の琉球国王の孫、後の正益王と呼ばれる方が香辛烈だったということで、はい、うん、ぜひこの治療を琉球で行ってもらいたいという狙いがあったみたいですね。
うん、まあ、そのためには語学が堪能でなければ学べないというところもあってということですね。
ま
あ、頃はまあ医学部とかはないですからね。
そうですよね
学校というものがないし、
うんうん、
医師免許というのも確立されてませんから、まあ、学べる人が学んでくるというような形だったんでしょうか？
そういう形だったようですね。その特命に白羽の矢が立って、うん、あなたが琉球国王の孫の香辛烈の治療をするために福州で留学してきなさいっていう命を受けたんでしょうね。
すごいですね。
すごいですよね。何でもできる方だったんじゃないかなと思います。
確かに、
ね、
まあ、沖縄の人、まあ、偉人と言われている方たちは皆さん語学が堪能ということを聞いてますけれども、うんうん、それがゆえにいろんな国に行っていろんな文化だったり、
うん、
そういった医学的なことも学んできて、それがいち早く、うん、日本本土よりもいち早く沖縄に来たというのはそういう意味合いがあったのかもしれませんね。
そうですね。
うん、はい、じゃあ帰国後、
そう、そして1年の留学の後帰国した特命は、
はい、
香辛烈の治療をいくつかこなし、1689年、ついに琉球国王の孫の香辛烈手術に成功しました。
はい、
はい、これはね、花岡清舟が麻酔により乳がんの手術を成功させたという功績よりも100年以上も前のお話なんです。
100年も、
うん、
前にすでに沖縄では 麻酔を使っての手術が行われて、
そうなんです、すごいですよね。ただね、あの花岡清秀は全身麻酔で、うん、高峰特命が行ったのはおそらく局所麻酔による手術であった可能性が高いんじゃないかなとされているんですけれども、うん、それでもやっぱりあの麻酔という概念があって、この麻酔という手法を用いて無痛で手術を施したという事実は医学史に残る偉業だったんじゃないかなと思います。
ということは先生、うん、あのこの医学を目指す学生の方たちには、うん、高峰特命さんのお名前は もちろん知っている、うんうん、
琉球大学の医学部の学生さんならおそらく知っているんじゃないかなと思います。
あら、というのも琉球大学だけ、
はい、あのそうなんですよ、琉球大学の、校内には高峰特命の記念碑っていうものもあったりして、うん、その名前は結構広く知られていると思うんですけど、うん、残念ながらね、県外、私実はあの大学は県外の大学だったんですけど、そこでは高峰特命っていう名前はあまり聞いたことがなかったので、沖縄に来て初めて聞いた名前だったので。
そうなんですね、はい、ここ100年も前にやってることではあるんですが、うん、それが中国から習ってきたもので、うん、っていうことだからですかね。
そうだと思います。花岡清秀よりも100年以上前に、うん、局所麻酔ではあったにせよこの麻酔という手法を用いて手術をしたっていう偉業は多分ね、中国では特命が習った先生とか、
はい、
行われてた治療なんですけど、うん、この中国に留学して沖縄にその技術を持ち帰ってその治療を施したっていうのは沖縄が中国との貿易が盛んだったっていう証でもありますし、うん、他の日本本土ではおそらく行われていなかった、沖縄が中国との貿易が盛んだったゆえに進んでいたという証拠だ、うん、なんじゃないかなとも思います。
これはね、せっかくなので日本人なら知っていてほしいですよね。
そうなんですよね、
まあ、逆に言えばまた、うん、私のように沖縄の人だけれども、うん、知らない方、医学には関わってない人たちっていうのは、うん、意外と分かんないかもしれませんね。
そうですね。
いや、今日ラジオを聞いた皆さん、うん、ぜひね、うちなんちゅってすごいよと思ってもらえたらいいですね。
本当ですよね。もうぜひ高峰特命という名前覚えておいていただきたいです。
ですね、はい、今日はそのお話が聞けて本当に良かったと思うんですが、
はい、
まあ、こうやってね、麻酔が使われての手術、無痛の手術の前はどういった感じだったんでしょうか。
なんと麻酔なしで、
はい、
痛みに泣き叫びながらの押さえつけられての手術だったようなんですよ。
うわ、
怖いですよね
先生、そうですね、先生、この麻酔ができたから外科手術が行われるようになったわけではなくて、
手術が先です。
ですよね、うん、それで言うと、
うん、
もう ありえないですね。
ありえないですよね、
今の私たち、ね、
うん、
だってちょっと歯を削るだけでもすぐ麻酔足してくださいって手あげちゃうぐらい、痛みに本当弱いというか、うん、そうですよね、うん、なのに昔の人たちはそれを押さえつけられて、
押さえつけられて痛みに泣き叫びながら時には失神しながらの、
いや失神しますよ、
しますよね。
うん、でも先生これ、うん、でもどうしても痛みは避けたいじゃないですか。
そうですよね。
そのために例えば麻薬というか、うん、そういう痛みを抑えるために実際医療薬として使われる麻薬も今あるとは思うんですけど、うん、昔そういったものを利用するということはなかったんでしょうか。
昔はですね、はい、やっぱり今も昔も人が痛みに弱いとか、うん、痛みに対してストレスを感じるっていうのはもちろん変わらないことだと思います。昔の人だって痛みはすごい嫌だったと思うんですよ。
いやですよね、絶対。
そう、だからこそ昔の人たちも、うん、まずはその辺にある薬草、
うん、
これをなんかこう すりつぶしたり、うん、飲みやすい形に変えて、うん、なんとかこの例えば頭痛に効かないかなって試しに飲んでみたり、うん、いろんな工夫をしてまずは薬草をいろいろ探していったみたいなんです、うんうん、である薬草これがどうもなんだか頭痛に効く気がするとか、うん、そういうふうにいろんな発見が続いていってそれで現代の麻酔薬っていうふうにつながってきたんじゃないかなと思います、うんうん、
いやでもねよくまあ、映画であったりとかするときにこうノロみたいな人がこうタバコの火を吹きかけて、
はい
手術するとか、うん、なんかあるじゃないですか
魔術的な要素
そうそうそう、はいはい、そういうのも実はそういったちょっと薬草的なものが
そうですね
関わっていて、はい、まあ、うん、昔で言えば大麻だったりコカインだったりっていうものが、うんうん、そういったものに使われてたりっていうのは
そうそうそうあったと思います、うん、昔いわゆる魔女として呼ばれていた人たちっていうのは、うん、実は薬草使いの、うんプロフェッショナルだったんじゃないかなと私は思っています。
はい、そうなると見方が変わってきますね。
変わりますよね。そう、そういう人たちが使っていた薬草を参考にして、うん、いろんなお薬が生成されていったんじゃないかなと、
うん、なるほどですね、はい、いやでも本当に麻酔がない時代に生まれなくてよかったという
本当ですよね
心底思います ね、 今ね
そうなんです。現代の麻酔はそのように痛みに泣き叫ぶっていう ようなことは一切ないので、うん、ご安心くださいね、
う
ん、
はいということでございますね、
はい、
まあその、手術中の麻酔もそうですけれども、うん、その後は、まあ、私たちに身近なもので言えば、うん、例えば歯の治療だったり、うん、歯を抜いた後の痛み止めにも、うん、そういったものが使われているわけですよね。
はい、そうです、
うんま、この麻酔の中でも、うん、そのいろんな種類とかありますか？
そうですね、うん、全身麻酔に使われるお薬っていうのは、うん、全身麻酔専用の特殊なお薬で、うん、意識を抑えるお薬も全身麻酔専用ですし痛み止めのお薬も医療用の麻薬と呼ばれる成分が含まれた、うん、強力な痛み止めのお薬なんですよ、うんうん、ただこれは手術をやっている間だけ麻酔効果が出るお薬で、うん、手術終わった後はすぐに目を覚ますことができるんです、
うん、目が覚めないと大変ですもんね
本当ですよねたまにね目が覚めますか大丈夫ですかって心配なさる方いらっしゃいますが、うんうん、ご安心ください。すぐ手術が終わればすぐに目を覚ますことができます。
はい、先生まあ、今歴史のお話を聞いていて実際手術の時の麻酔の話も聞いてますけれども、
はい、
実際この手術中というのは、うん、先生のような麻酔科の先生方は、
うん、
この実際出頭している先生と、うんまあ、連携をしながら
そう
この麻酔の量を変えたりとか
そう調節してます。私たち麻酔科医が、ね、実際医療の現場で何をやってるのかなっていうのあんまり知られてないと思うんですけど実は手術室で手術をやっている外科医と一緒に患者さんの傍らにずっとそばに寄り添っています。そして手術をやってる術野を見たり患者さん自身を見たりあとはモニターって言って患者さんの心電図や血圧計、うん、あとは酸素が体に十分に行き渡っているかを測るモニター、うん、そういったものを見て患者さんの状態を常にずっとチェックしている、うん、それが麻酔科医の仕事なんです、
はい、そのモニターに例えば変化が出た時、うん、
そうモニターに例えばそれまで心拍数が60だったのが、うん心拍数が80にだんだん上がってきている、うん、なんだこれはおかしいぞと思って術野を見るとあなんだかすごく痛そうなことしてるなと思って、うん、それで麻酔の量を少し増やしたりっていう風に調節するんですよ、うん、患者さんは麻酔のお薬で眠っているんですけれど私たちが患者さんの体の声をしっかり聞き取って体にお薬を追加するという役割を担当しています。
先生かっこいい体の声ですね。いやでも本当にそういうふうに自分たちが寝ている状況で感じないままで、うん、でも体はしっかりそれを感じ取って
そうそうそう、
それをちゃんとサイン、例えば血圧だったり、うん、心拍数であったりっていうので、うん、サインを送っているっていうのが、うん、このモニターとの対話になって、
そうそうそう、ね、モニターもそうですけど、やっぱり患者さん自身、うん、モニターを通して患者さん自身を見る、うん、そしてこのサインをきちんと受け止めて、うん、それに対する対応をするっていうのが私たちの仕事です、
うん、いやでも本当にこの、ね、手術中はどのスタッフもどの、ね、関わってる皆さんも皆さんが気が抜けない時間だとは思うんですけれども、うん、はい、本当にこの集中して、うん、いろんなものを見て、でそれの総合判断で量を決めて調整していくっていう重要なすごい役割を果たしてますね。
ありがとうございます。
いやでもすごいと思いますよ本当に。
ありがとうございます。
近年ね、よく医療ドラマとかあって、うん、はい、麻酔科の先生方も結構こう、ね、ドラマの中でね登場してくる中で、はいはい、うん、こんなことするんだということでね、うん、知られてくるようにはなってますけれども、はい、意外とね出頭される外科の先生だったりとかは、うん、クローズアップされたりとか、先生とのね患者さんも、うん、よくそこで話しするので、うんうん、その先生は分かってるかと思うんですけど、麻酔科の先生って手術の時に会うわけですからね、
うん、そうですね、起きている状態の患者さんとお話しするのはほんのわずかな時間なので、
うん、
あんまりこう認識していただけないことも多いんですけれど
ところが、はい、もう本当にそうね、そう、出頭された先生と同じぐらい、もそれ意外と以上のことをもしかしたら
そうです ね、
ね、いなければもう必要不可欠なポジションということですからね。
実はそうなんです。実は一番長く手術中は寄り添って過ごしている、
うん、ということですのでね、ぜひ、まあ、本当にそういった患者さんの皆様、麻酔科の先生方にもぜひ、ね、覚えていただいて、
覚えていていただけると嬉しいです、
ね、本当そうですよね、
はい、
うん、まあ、はい、まあ、麻酔の、ね、技術も日々進化していると思いますけども、先生最後にまとめていただけますか。
はい、はい、そうですね、うん、私たちがより快適に手術や治療を痛みなく受けることができるように日々医療は進歩しています。今日は麻酔の歴史についてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は国立病院機構沖縄病院の麻酔科の高原さや子先生、さや子先生をお迎えして麻酔の歴史と、まあ、現代の麻酔についてお話を伺いました。先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。